文化員がお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、
あにゃせよ。
第9回、8月2回目の放送となりました。お相手は高橋ゆきと
キムケイタと
ソンニュジュンです。
ぬるん、なんとんねよ。
選手がびしったことそのまま間違ったよね。
バレました
あ、でもちゃんと
勉強したことはね。
そうですね、はい、嬉しいですね。
ちゃんと話していかないとね、
は
い、
忘れずに。
とんねよ、とんねよ、うん、
はい、はい、
あれ暑いですね。あれみんな暑くないですか？
暑いですけど、この中は
そう寒い、クーラーが効いてるんであ
、
寒いですよ。
バレちゃった、室内で録音してるのバレちゃったじゃないですか。
もう寒くてどうしようかなと思って。
暑い話題を振ろうと思ってたのに、
ね、あ、でも外本当に暑いですよね。
だってね、うん、39度とか、
うん、そうですよ、ありえないですよね。
そんな話が出てるわけですよ、うん、39度って体温でも熱ですよ、うん、高熱ですよ、うん、病院に駆け込む温度ですよ、う
ん、はい、だから熱中症ですごいみんな倒れて大変じゃない
。年
上の人たちは本当に気をつけなきゃいけないよ ね、子供とか。
そうそう、子供のね、あの、うん、位置が一番熱くなるところって言いますからね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だから夏時にね、皆さんがどんな対策してるのかね。
対策
聞きたくない？
夏バテ対策、え、どんなこと やってることありますか？
僕、まあ、特にはしてないんですけど、まあ、心がけて運動して、
あの
夜に時間がある限り運動して汗をすごくたくさんかいたら、まあ、夜寝る時もよくあのぐっすり眠れますし。
本当の話なの？
本当ですよ、運動してますよ。
いや、いや運動してることは本当じゃなくて対策になるのかなっていう、実はあの、
まあ、体力作りっていうか体力をつけることはいいことですからね。
でも水分が補給されないといけないじゃない、
は
い、
もちろんあの水分補給はちゃんとしながら運動して、うんうん、なんかあの運動で汗をかいたりすると普段の生活であんまりかかないような気がするんですよね、自分的には。
ソン、はい、さんはどんなことされてますか？
私前テレビで見たらさ、あの冷たい水をあの飲んだら体がちょっと冷えていくので、うん、まあ、寝るところの隣に冷たい水を置いといてちょっと飲んだらあのよくちょっと温度が下がるから、うん、あの眠れるって言ったけど全然効果なしみたいなそれでも暑いみたいな。
暑い、
そう、やっぱり難しいよね本当に。
エアコンとかつけて寝ます？
いや、ダメなのよ、私風邪ひいてたの、声がかかるから、うん、ちょっと無理なんで、うん、
やっと最近つけるようになりましたね。
あ、やっぱり我慢できなくて、
はい、うん、もう最近はできなくて、は
い、
このさ、はい、このテーマさ、やっぱり私たちも話題になってるんだから、うん、あのリスナーからでもちょっと聞きたいんだけど。
そうですね、うん、どんなことをこう皆さんが夏バテ対策してらっしゃるか、
うん、なんか日本ながらの昔からなんかこう、
うん、
伝統的 なんかそういうことがある
とか、ナスを食べるとこう体が、ね、冷えるとか言いますからね。
か
いますいますいます、
うん、
じゃあちょっとさ、このテーマで皆さんにあのメールを募集させましょう。
はい、
はい、募集させましょう、はい、募集したいと思います、
はい、
送ってくださいね、はい、メールがですね、まあ、たくさんいただいてるんですけれども、そんな中でこんな一言がありました、うん、ラジオでメールが紹介されたら皆さんのサインとか写真はいただけないんですか、ぜひ欲しいですということで、まあ、嬉しい一言ですよね。
そうですね、はい、
はい、ということで、はい、まあ、今検討中ですので、
は
い、私たち あの写真でしたら、まあ、いくらでも私としてはお送りできるんですけれども、うん、まあ、文化員さんの許可が出ましたら、うん、で次第、
そうですね、
はい、はい、送らせていただきたいと思っています、
はい、
なので、まあね、サインとか欲しくないっていう人もメールを送って くださったら嬉しいなと思いますが、はい、
ね、
そこはもうちょっと目をつぶっていただいて
その方だけ送りましょうか
そうですね、欲しがってるくださる方にはね、うん、ぜひぜひ送らせていただきたいなと思います、うん、まあ、夏バテ防止対策、皆さんの夏バテ防止対策教えてください。ということでメッセージお待ちしています。さあ最初のコーナーは韓国ドラマ視聴率ランキング。はい、ということでですね、5位からランキングを発表していきたいと思いますが、第5位、イ・ジョンヒョク・キム・ジヨンの結婚してください、視聴率は 19.8%。 第4位はイ・ユリ・イ・チャンフンの向こう見ずの女、視聴率は 20.3%。 第3位はソン・ヒョンジュ・ユ・ホジョン・キム・ソンリョン・シン・ソンロクの隣の家の敵、視聴率 22.8%。 第2位はハン・ヒョジュ・チ・ジニのドン・イ、視聴率 29.4%。 そして今月の1位はですね、ユンシウンチュウォンイヨンアユジンの製パン王キムタック、視聴率 36.4% となりました。はい、これはですねモバイル公式サイトコリストーリーのランキングですね。7月に韓国で放送されていたドラマを視聴率順にランキングしています。孫さん、7月のドラマランキングで注目する点教えてください。
はい、まあ、皆さんが一番分かり、まあ、一緒に放送してるから分かると思うけど、こう歴史ドラマを抜いたこの製パン王キムタク、うん、すごいですよね。
ドンイを抜いてドンイが 29.4% で、製パン王キムタクが 36.4%。
すごくないですか、
もうすぐ 40%
ですね。そうですね、
まあ、すごいことですよ、まあ、あとこの話題の理由はまだあのうちのケイタ君がすごいね、まあ、詳しく説明しますので、まあ、これは注目することと、あと3番目 の、 あの隣のうちの敵がまたランクインされたことですね。その2つが今注目されますね。はい
はい、そうですね、7月はこの3位に隣の家の敵がランクインしました。先月もドラマについてお話ししましたけれども、ソンヒョンジュさんについて、はい、ケタ君教えてください。
はい、ソンヒョンジュさんは、1965年6月24日生まれの、韓国の俳優さんですね。
ベテラン俳優ですよね。
そうです、うん、もちろん
これはあのソンヒョンジュさんは隣の家の敵に出てらっしゃる、主演をしてらっしゃる俳優さんですね。
はいはい、まあ、見た目から分かると思うんですけれども、うん、なんか本当に隣のおじさんみたいな、すごくなんかこう、まあ、は
い、そういい人なのね、本当に、はい、
まあ、あの2009年に、KBS の演技大賞、男子最優秀賞、まあ、ソル薬局の息子たちっていう作
品、いやもうすごいです、
撮りましたよね。
まあ、脇役ではもうこの人すごい、もう、
そうですね、
もう多分脇役で多分ランキング好位の中に入る人だよね、
うん、もういろんなドラマや映画見ても必ず出て
らっしゃる、そう味が出るのよ味、はい、ね、やっぱり味っていうことだね、
まあ、それは本当にあの演技がもうすごくお芝居が上手っていうことから、うんうん、2枚目から3枚目の役ももちろんできますし、また悪役とかもできますし、
うん、あそうだね、悪役、そうそう、あ
のまたなんかこう面白いキャラのおバカさん役みたいな、
そ
う
そ
う、
私こっちが好きなの、
そうですよ、
そっちが好きなのおバカさんみたいな、
あ、
たまにあのうちの分解員で職人さんで誰か似てる人いたよね、
似てるかな、
うん、誰か言ってる、まあ、名前はちょっとラジオ放送ではできないけどソニー の、 あのプライバシーに関係あることだから、は
い、やっぱりこの幅広い演技と、うん、あの隣のおじさんみたいなこういう、あの、安定感があるっていうか、こうなんか心安らぐそういうルックスがとても特徴じゃないかなと思いますね。
そうですね、安心するかも、
そうですよね、
見てると、
う
ん、はい、装甲の妻クラブでしたっけ、うん、装甲の妻たちみたいなドラマも私は見たことがあるんですけど、それにも出てらっしゃって、なんていうんですかねちょっとぼーっとした感が、まあ、癒しな感じですよ ね、
そうですね、
まあ、癒しもあるし、はい、本当にすごい、うん、ね、味が出るからドラマによっては、うん、まあ、だって主役ばっかりだったら面白くないじゃない、やっ
ぱり確かに、
ね、脇役がやって主役があるわけだからさ、
うん、そうですね、う
ん、はい、
そして先ほど孫さんが言われたように、うん、製パン王キムタク1位を奪いましたね、うん、そして歴史ドラマ2位、ドンイが2位になりましたこの製パン王キムタクかなり人気があるようですけれども、うん、どうしてなんでしょうか。
あ、もうこれ本当に僕個人的な、まあ、感想なんですが、うんうん、あのまあ、韓国では財閥ドラマってよく言うんですよね、うん、あの大きい企業があって、うん、そこにあのなんかこう社長夫人像ってなんかそういうあの映像があるじゃないですか、社長の夫人だったらちょっとこういうなんか意地悪じゃないかなっていうみんなからのそういう、うん、まあ、勝手な想像ですけどね、うん、そういう役とか、うん、またその中ではまた浮気があったり隠し子があったり、うん、そういうのがみんなのこう興味を持つんじゃないかそしてプラスまたこれってまあ成長ドラマですよね、うん、その主人公がこう頑張って頑張って、う
ん、あ、それ大事、
うん、その夢を追って、うん、ですからそれは見る人、まあ、それを見てまたなんだろう、自分もあの希望を持ったり、
あ、
また自分を努力したいって応援したく
なるよね。
そうですよね、はい、またその中にプラス恋愛ドラマが入ってまして、
これ重要です ね、
そうです
ね、女性からしたらこれ
重要、まあ、日本ではね欠かせない、
はい、重要です
なんかここやっぱりあのパンを作る内容ですから、すごいなんか昔ながらの懐かしいパンとかがたくさん紹介されてて、それがやっぱり視聴者には人気があるらしいですね。
最近すごいあの食べ物にドラマについて人気がすごい上がっているので、パスタもそうだし、あ、チャングムの近いも歴史ドラマでもそうだし、あと食客っていうことも映画でもドラマ版でも、
キムレオンさんの、
はい、あ、それドラマ版ね、それもすごい最近ね、 そういう料理のジャンルに対してすごい韓国がもうドラマの一つのジャンルとしてすごい人気があるので、でもまだものすごい理由がもう一個ありますよね。
そうですね、やっぱりこれは原作が漫画なので、その漫画自体がとても人気あったです
から、あれは大きいね、
このドラマに、はい、なるっていう時からすごい話題になってましたから、
日本も韓国もやっぱりドラマの原作が漫画っていうのは大きいんですね、うん、
この漫画ってすごい話題になった漫画なんです。
あ、漫画の時点で、
うん、もう漫画の時点でも話題で、今日私もちょっと調べたことがあるんですけど、まあ、年齢別 の, このドラマランキングでもセパホン の, キムタクが子供からおじちゃんまで全部ランクインされたんです。ほほ、ってことは子供からおばちゃんおじちゃんまで全部見てるっていうことなので、もうすごい、
なんかこう話だけを聞いていると子供に人気がありそうなドラマだなと思うんですよね。出演者の方もお若いですし、まあ高校生とか若いね女性の方とかが楽しく、
あ、それね、
キャッキャッてして見るような感じかなと思ったんですけど、あ、年配の方もおじちゃんおばちゃんも結構見てらっしゃると、ちなみにパンなんですけれども、どんなパンが出てくるんですか。いっぱい出てくるんですよね。
例えばですけども、
アンパンとか、なんだろう、はい、日本の感じクリームパンとか、そういうのが出てくるんですか。
はい、そういうことですね。
今いろんなパンがあるじゃない。で昔のパンも、ね、すごい美味しいでしょ、
うん
うん、だからそういう昔の料理のことをつなぎながらやってるわけだから。
あ、
そぼろパンってわかりますか。
そぼろ
パン、そぼろパン、あとちょっと違う、日本でいうとメロンパンにすごく似てるんです。上に砂糖とか塗って、
はいはい、
こう振ってないんですけど、
はいはい、
それが小学生の時に必ず運動会があれば、うん、それとヤクルトと一緒に必ず食べてたんですよ、
ね、ヤクルト、
ヤクルト、はい、
乳製品の
ヤクルト、
乳飲料というか、はい
はいはい、それが1年に1回2回ぐらいしか食べれないようなものだったんですけど、例えばそういうものが紹介されたりとか、うんうん、
高いから、
いや、なんですかね、やっぱり昔はパンって高 い,
高いよ、
贅沢なものだったんですよね。
普通はこう商店街で、まあ、コンビニみたいなちっちゃい商店街で、そこではまあパンに扱ったんだけど、ベーカリーっていうパン屋さんでやると、チェガジョンって言ったよね、韓国で、はい、そこでパンが売るのってちょっと高いイメージがあって、なかなか食べられない、まあ恵まれてない40代はね恵まれた20代と恵まれなかった40代とは差が大きいからさ、
ちょっと時代が違ったってことですね。
そう、
すいません、
自分から言っときました。後からいじめられない前にも自分から今日最初から決めて、
日本と韓国のパンの違いとかっていうのもちょっと気になります。私
たくさんあると思いますが、
日本のパンが甘くない、
日本のパンのが、まあそうですね、
あと具が大きい、まあ、具が多い、
あ、具が多い、たくさん入ってる、
惣菜パン、
あん、はい、あんパンだったらあんがたくさん入ってるみたいな。
日本のパンは、
はい、
そう、
ちょっとケイタ君が嬉しそうな顔します、は
い、そうですか、
いや、その分太るんじゃない。
どうなんですか、
ね、甘すぎると私は苦手なんで。
あ、じゃあさ、あんパンってあるんですね。
あ、もちろんあります、はい、ありますよ。
なんかあんこって日本っていうイメージがあったので。
どうなんですか、
いや、韓国は昔から、かか、
小豆っていう
もの、小豆、
あ、パって言ったら、小豆がありますもんね、はい、そうなんだ、ちょっと今度韓国のパンとかっていうのもね、
あ、そうですね、
輸入してみたりとかできないのかな、うん、
また
楽しそうだな、
そこはピックアップしてまたいつか紹介できれば、
はい、ぜひお願いします。
はい、
はい、はい、さあ続いてドラマの話でしたね、
うん、
はい、はい、この前ランキングに入っていた、うん、声優なんですが、今回ランキングから外れてしまいました。 13% ということだったんですね、
うん、まあ、予想外だったよね。声優っていうのは、まあ、よくね、戦争ドラマは10年前とかになるとかなり人気があって、視聴率も高かったんですよ、まあ、行動視聴と予想外だったんですけれども、まあ、やっぱり時代が変わったのかな。昔こう戦争ドラマでって言っても戦争ばっかりやってるじゃなくてヒューマンドラマなんですよ、
うん、
恋愛もあって友情もあって、だからものすごい泣きながら見たんですけど、まあ、ちょっと予想外だったんですけど、潜入は土曜日放送ですね、
あ、はいはい、
で今ランクインされた隣のうちの敵、
はい、
それと一緒になってるんですよ、う
ん、あ、同じ時間に放送されてるわけですか。
しかも9時なので、
うん、はい、
韓国は人気がある番組ってユース番組なんですよ。
あ
ー、ユース番組もあり、しかも隣のうちの敵のドラマと戦う、これ長いドラマなんですけど、前から見た人はなかなかチャンネル変えられないっていうことと、
うん、
ともう一個のチャンネルでは何やってるかというと、ヨネガ中継って言って芸能界中継、
芸能界 中継、
そう、要するにワイドショーなんですよ、芸能界にある、もうリアル の、 あのこう今週にあった出来事を芸能界のことばっかりあのやってるんですよ。あ、そうするとやっぱりあの声優厳しかったのかな、まあ、予想外だったけど、まあ、そういうことなのかなと思いま す、
ですね。土曜日の9時、まあ、日本では家族団らんの時間っていうイメージがあるので、うん、そういうドラマとか、まあ、ニュースとかバラエティとかっていうのが受けるんですかね、
う
ん、
そうですね。あ、まあ、でも 13% はまだ頑張っていることですけどね。
でも 13% ですもんね、
もう、まあ、頑張ってるかな、もうちょっと頑張ってほしいなと思いますけど、
はい。そして、うん、もう一つ先月お話ししました気になるソー・ジソプさんが主演してらっしゃるですね、ロードナンバーワン、これはどんな感じですか。
今 5% です。
5%、
もうきついですね。でもこのドラマ自体は素晴らしいドラマなんですけれども、はあ、これさっきあの私たちが話題やったあのセパンをキムタクと真っ向勝負なんですね。
これはセパンをキムタクと同じ時間に放送されてるんですか。
真っ向勝負きついですね。だからもう今セパンをキムタクがもう韓国の芸能界ドラマを世の中にすごい話題になってて、漫画でもよで、しかも子供からおじちゃんおばちゃんまで見てる中で真っ向勝負がロードナンバーワンなんですよ。
やっぱりもともと見てたドラマをそのなかなかこうチャンネルを変えるのがしづらいっていうことなんですかね。
苦度もあるし、セイパン王がそのぐらいあの、うん、もう皆さんにはもうここなりに話題になって、はい、絶対にもうこのチャンネル見るんだみたいな感じで、うん、なかなか変えらないよね、うん、
あ、楽しみにしてるとその時間に合わせて帰りますからね、家に。
だから私ね、個人的な考え、ドラマはちょっと皆さんと仲良くこう時間外してやりませんかっていうこと
に。確かにそうですよね。
ね、リオンで結球って言ったらこう他のチャンネルではね、10時からスタートするとか、もう放送局でこう一緒にこう手を組んでやらないかなみたいな。かな、悲しいよね。
日本でもそうですけれども、うん、あの本当の、ま、リアルタイムで見てる視聴率と録画して見てる視聴率っていうのがあるわけですよ、
う
ん、なのでもしかしたら録画して見てる方もいらっしゃるかもしれませんからね、分かんないですよね、
うん、なんだけど韓国の視聴率の計算は録画するのも一緒に含まれてあるんだから、ちょっと
韓国もは録画も視聴率に入ってるんですか。
電波が取ることは全部あの視聴率に入るんです。私もそうあの思いました前。
そうなんだ。
だからきつい、
視聴率の取り方も違うんですね。
そうそう、あのでもね、それをやってるのは TNS であって、はいはい、でもまだ違う会社は録画さしないとか、もういろいろあのこう、
あ、別にいろいろあるんですね。
地方別とかも、あとこうどこまでが含まれているのか、あと PDO で録画、あとテレビで同時放送とかもあって、いろいろ計算の方があるけど、
日本よりたくさんあるんですね、そういうシステムが。
あ、会社が結構いろいろあるんで、ただまあ一番有名のがあの TNS っていう会社が一番有名ですね。
うん、ロードナンバーはこれからね、ソージソープさんの人気もねかなり高いですからね、見る方が。
いや決してあの悪いドラマではないし、はいはい、皆さんチェーでも私はもうこのロードナンバーはもうディオンで公開されるので、あの皆さんチェーン見てほしいですね、
う
ん、
私個人としてはこの戦友とロードナンバーが一番見たい、
うん、私も見た
見たいんです。
あ、じゃあ男性受けするドラマなのかもしれないですね。
そうかもしれませんね、
うんうんうん、
どうなんですかね、
はい、今月ランクインしたこのドラマの中で注目の俳優さん、圭太君一人紹介していただきたいんですが、
はい、
どなたを。
今回はですね、あの5位にランクインされた結婚してくださいの主役のイージョンヒョクさんを、ピックアップしてみました、
はい
はい。まあ、イージョンヒョクさんは、1974年7月31日生まれの方ですね。
74年だったら結構年が はい、ありますね。
そうですね、まあ、ちょうどいい男性味を出せる年齢かなと、はい、思います。そして184センチ、そう、
背大きいのよ、
5キロ、
痩せてるし大きいしみたいな。
そうですよね、完璧ですよね。
完璧ですね。
いい体だと思います。
はい、
はい、まだそこ
体好きとしては体です、
はいはい。そしてあの、まあ、あの出身がですね、ソウル芸術大学演劇科卒業してまして、うん、本当に幅広くミュージカルから、うん、いろんな舞台から俳優の出身なので、もう演技力はもう、
うん、実力俳優って有名ですよね。うん、
はい。そして、まあ、特徴としてはキリッとした顔と目が、これは女性には人気あるんじゃないかなと思うんですよね。なんか無表情な時はちょっと冷たい感じもあるんですけれども、なんかこう規則正しいように見えたり、またそのせいか今まではちょっと悪役が多かったんですよね。
うん、そう。
ですがあの素顔の笑顔がとても何ですか、あの穏やかで、
悪く見える、悪役が上手い人はね、ギャップが大きいから、逆に笑顔が素敵に見える
ときに、そうなんです、笑顔 顔が本当に穏やかで可愛らしいっていうか、ね、素敵な笑顔を持ってまして、はい、ま
あ、実際、
はいはいはい、実際はこのドラマに出るようなその役が実際の自分の性格とほとんど似てるっていうおっしゃってましたね。はい、
あ、このドラマの役と似てる、
はい、うん、そうです。
ほうほうほうほう。
そしてまあ今まではチュノとか、まあ、この前あの僕はまたちょっと紹介したんですけど、映画平行理論にも、うん、はい、一緒にされてあり、マルチュコリ、チャノクサ、うん、まあ、日本ではマルチュク、青春通りっていう映画、うん、名前で、はい、入ってますけれどもね。
今マルチュコリっていうのはあの、うん、カンナムのところの昔の名前がマルチュコリっていう、今すごいあのいいところ場所だけどね、
うん、あ、カンナムの昔の名前、
そうそうそう、カンナムって昔ビルなんか全然なくてさ、うん、新都市って言って、まあ、老居あのお米作ったりとかあったのよ。でも今新都市だって一番高い土地だけどね、
うん、
このドラマさ、やっぱりあの怪しい三兄弟の支持率ナンバーワンの直編ですから、すごいあのプレッシャーはかかるよね、
うん、そうですね、
あ、怪しい三兄弟すごく視聴率良かったですよね。そうそう、は
い、だからちょっとプレッシャーかかると思います、
うん、はい、戦争ドラマ、うん、ロードナンバーワンと、戦友ですね、はい、視聴率あまりこう芳しくないですけれども、韓国と北朝鮮は今こう休戦中ということになるんですよね。
そうですね、今韓国と北朝鮮は休戦中、要するに皆さんは戦争が終わったと思いかもしれないけど、本当にまあ休戦で、まあ、緊迫時代もあるし、まあ、戦争間がね、あの爆発されたりとか、まあ、あのいろいろあったんですけれども、今休戦中なんですよ。
もう戦争が、ね、ない平和な時代っていうのもずっと長く続いてほしいですけれども、よくテレビで反問店ってこうあの板に、門ですね、はい、角という字に店、うん、反問店というところが出てきますが、はい、北朝鮮と韓国側が会議をしてますよね、
うん、あ、そうですね、
はい、どういうところなんですか。
まあ、あの韓国語の名前ではパンムンジョンと言いますね。パンムンジョン、はい、あの韓国と北朝鮮が停戦のために軍事境界線上にある村の名前なんですよね、本当は。で、あの1953年休戦協定がここで調印されて、 JSA っていう名前はあの映画で紹介されて皆さんによくご存知と思いますが、うん、共同警備区域という正式名称が決定されている場所ですね。でここで今いろんな会議とか、うん、あと UN 側の自由の家など24個ぐらい の建物があるそういう場所です。
やっぱりあのパンムンジョンは、まあ、いろいろね、まあ、歴史が長いよね、
う
ん、
そうですね、いろんな事件もあったり、
うん、そういろんな事件もあったり、はい、本当に、まあ、亡くなってほしい、うん、逆にね統治して、はい、
そして最近あの夏休みなので、うん、日本の地上波でですね、かなりいろんなドラマが、私の大好きなクンだったり、うんうん、まあ、韓国で人気のイケメンですねとか、うん、まあ、放送されているので、そういうドラマに出演されている俳優さんもこれからピックアップしていけたらいいなと思いますね、うん、はい、チャン・グンソクさんとか人気ですからね、
はい、
はい、ということで以上7月の韓国ドラマ視聴率ランキングでした。さあ続いてはお待ちかねケイタのハングル講座のコーナーです。今日はケイタ君どんな韓国語を教えてくれるんでしょうか。
はい、今日はですね、おごるっていう意味を持っているハントクソダを皆さんに紹介します。
ハントクソダ、
はい、まあ、これをまあ直訳してみます。ハントクっていうのは、まあ、本来人にご馳走するとかおごることっていう意味なんですよね。ハントク、そしてソダっていうのは打つとか何か針とかで刺すとか弓を射る、
あ、はいはいはい、
そういう意味を持ってるんですよね。でなぜこれがおごるになったっていうのは、いろんな説があって、まあ、はっきりはしてないんですよね正直、
うん、
でも英語のショットから来たんじゃないかっていう意見がありまして、例えば、うん、あのまあ、韓国では社会に出たらあの食事の終わった後にみんなが自分が計算するよ、自分が自分がってよくするじゃないですか。あ、でその時にこう後ろのポケットからこう財布を出す、
うん、
こうお互い早く出そうとする、それがなんか西部劇 あの銃をこう出すようなその仕草ちょっと似てるから、は
いはいはい、今面白かった、
はい、
やっと面白かった
、まあ、でもあくまでもこれはこう言われてますよっていうことですから、
でも面白かった、受けた今、
はいはい、ことはないんですけど、はい、
今度私もそれで自慢でよ
、はい、それからハントクソダ、
でも喋るときはどうやって喋ります。例えばあのじゃあ友達に、
そうですね、
あの、はい、ハントク
ソルケ、
ソルケでしょ、
おごるよっていう意味で、ソルケ、
そうソルケよだけど、うん、ソルケっていうのは自分の意思で言うから、
うん、そうですね、
一回おごるよっていうことね、
例えば今日僕がおごるよっていう場合は、うん、오늘내가ソルケとか
ソルケよとか、
はい、うん、そういうことですね。
女の人は、
あの、私が聞きたいのはおごりますじゃなくておごってくださいの方が聞きたいんですけど、
あ、でも
それ失礼
だと思うけど、
でもこのソダはあくまで自分の意思なので相手には使えないですね。
おごってくださいってのっていうんです
か。普通は韓国でもパプサジュセヨって言えばいい。
そうです、ね、
パプサジュセヨ、
パプサジュセヨ、パプサジュセヨ、
ご飯買ってくださいって言うんですが、
パプサジュ
セヨ、もう何回も何回も言わなくていいんじゃないかなみたいな、
誕生日結局お祝いしてくれなかったんですよ。パプサジュセヨ。
じゃあ、はい、ケイタクお願いします、
は
い、
今日のハングル講座はハントクソダで
した、はい、
そんな締めないです。ハントクソダ、
はい、ハントクソダ、
ハントクソダ、
でも喋るときはハント
ソルケヨとか、
ハントソルケヨ、
友達同士だったらソルケ、
うん、そうだね、
それだけでもいいですか、
はい、はい、それだけで
友達だったらね、
はい、ソルケでもいいんですか、
はい、
会計とか一級よとか、うん、用を外せばいい、友達だったら、うん、ただ、
う
ん、うん、そうですね、女性は、まあ、ソルケ用まで入れた方が、うん、まあ、女性らしい。
あとなんかすごくいいことがあって今日 気分がいいから、じゃあ今日はここ俺出すよみたいな場合は、ネガソルケとかよく言いますよね、うん、こういう友達として、ネガソルケ、ネガソンダとか、
あ、
うん、おごるよ、
そんな言葉、ね、私まだ孫さんからも圭太君からも聞いたことがないですけれども、
いや、あの、それは、いや、そういうこと言うのは男が言う言葉だから、大体、
まあ、ね、
女の人が言
ってる、だから、2人が言ってるのを私は一回も聞いたことがない
ですよ。一番私がおごるからだよ。
あの、それは韓国ではですね、年上の方に自分がおごるっていうのはちょっと礼儀ではないんですよね。
そうなんだ、
別に礼儀じゃなくても、そ、あの、
出てるからでもいい。僕はあくまでその韓国の礼儀を守ろうとしてるんですよね。
あれ、
ちょっと、そういう話になると長くなるから、
おごりたい気持ちはたくさんあるんですけど、それは礼儀じゃないんですよ。
あれ、圭太君、はい、私より年上でした
よね。上なので、まあ、おごるのはありです。
よし、
はい、
よし、
はい、
よし、
締めよ、
ネガソルケよって言ってくださいね。はい、ということで今日はですね、ネガソルケよっていうことですね、反則そうだ、
はい、
という僕がご馳走しますよという言葉を教えてもらいました、うん、はい、ということで以上ケイタのハングル講座のコーナーでした。さあ続いては韓国文化院からのお知らせなんですが、今日はですね、なんと素敵なゲストの方がスタジオに来て実際にお知らせをお話ししてくださるということなんですね。
本当に、
はい、
いつですか、
いつですか、
今日ですよ、今日、今、今、今、今、
どこどこどこ、誰誰誰誰誰
誰誰、はい、塩田貞治さんです、よろしくお願いします。
はい、皆さん、こんにちは、塩田貞治です。はい、今日は、あの、僕が塩田貞治が韓国文化院のお知らせを伝えに来ました。
はい、はい、ありがとうございます。
ということでお伝えしてもよろしいでしょうか。
お願いします、
はい、ですね、9月9日木曜日、韓国文化院ワーキングホリデー説明会があります。韓国のワーキングホリデーは18から30歳までの日本の国籍の方なら誰でも1年間韓国に滞在できるビザプログラムなんです。
おー、すごいです。大丈夫、
あ、本当ですか、
僕だい、あ、
ダメです、
あ、僕も大丈夫じゃないです。
どこが大丈夫じゃないですか。18歳から30歳までの日本の国籍の方なら大丈夫なのに、はい、塩田さんなんで大丈夫じゃないですか。
僕は30歳です、ありがとうございます。
本当に 30?
30、半分ないろ、35歳だよ。
そうそう、
はい、
すごい、私最初25歳と思って、
正直僕より下だと思って
た。半何歳ですか。
韓国の年では35で、日本の年だと今年の9月で34になります。
わー、はい、めちゃくちゃ34歳に見えないですよ、
はい、本当ですか。
肌のツヤが多分韓国のシートパックかなんか使って
る、ね、シートパック、シートパック、
気持ちじゃないですか、気持ち、
気持ち、
あ、いや、ありがとうございます。皆さん、じゃあ後でなんかプレゼント
を、おー、イエーイ、
はい、したいかなと思ったけどやめておきます。はい、はい、ということで、まだまだちょっとお知らせが残っているんですけど、
はい、
あの、旅行だけでは物足りない韓国の社会を実際に生活しながら味わってみたいという方は、韓国にもっと近づける人生に一度の絶好のチャンスなんです。
はい、
ビザのことはもちろん、韓国に関するさまざまな情報や、うん、私の韓国での生活体験談も聞けますので、皆さんぜひ韓国文化院までお越しください。詳しい内容は韓国文化院ホームページの文化院ニュースのコーナーをご覧ください。
いやー、はい、
すご
お知らせに韓国での、はい、塩田さんの生々しい生活体験談も聞けますのでって書いてあるので、
生々しいっていうところがちょっとね微妙なんですけど、
どんな生々しさがあるのかちょっと気になりますよね。
気になりますね、
はい、そこは来ていただいた方だけ、ね、はい、
やっぱり皆さんぜひ来てほしいですね、
う
ん、
いやだって1年間韓国に滞在できるビザですもんね、ワーキングホリデーっていうのはね、
最高ですよ。
いいな。あ、塩田さんも行かれてたんですか。
はい、僕も韓国にはもう5年以上ずっと行ってて、は
い、韓国上手くないですか。
上手くないんですよ、これが。上手くないんです。
韓国人が一緒にいるみたいな感じするの。あの香りが、韓国の香り、韓国の香りがする
の。キムチの香りですか。
いや、それ失礼じゃないです
か。それ失礼じゃないですか。いい匂いじゃないですか。
いや違う、韓国の香りって韓国の風が吹いてるって
こと。本当ですか。
涼しくなってるじゃん。
涼し
い。寒いってことです
か。いや、じゃあ韓国の風って涼しいの。
初めて聞いた。
よくわかりません。
大丈夫ですかね。
よくわかりません。
最初ね、出会った時にケイタ君が年下だと思って口を偉そうに34歳
だから。偉そうにはしてないですよ。
で、いやいやいや、やっぱり先輩なんだって怖い。
いや、そんなことしてないですよ。先輩、ね、感じましたか。
感じません。
ほら、
そんな
ないですよ。
そのぐらい若いって。私もね、びっくりしたよね。
びっくりした。
ありがとうございます。
秘訣を聞きたいです。
本当に34歳。
34歳になっちゃいます。今まだ33
歳
ですね。
33歳ですね。うわー、はい、20代、30代、40代が揃ってるわけですね。
あ、そうなんですね。
あ、孫さんおいくつだった
の。もう言われたので今
もう言っちゃったけど、いくつぐらいだった。
普通に30代だと思ってましたよ、僕は。
あ、入れますね。
30代だと思ってます。
はい、
塩田さん、言い方ですね。
いや、本当に本当に
優しい。
冗談抜きですよ、本当にですよ。
あの、世界のウルルンとテレビで話変わるけど、その時は
その時が多分26歳とかの時ですね。
なんで変わってないんですか。
変わりましたよ。
どこが変わ
ってない。いやいやいやいや、全然全然変わりましたよ。本当に大変ですよ、これ。
生活は変わる。
それから、あの、塩田さんからのお知らせも、
はいはい、お知らせですか。
はい、
僕からのお知らせは何があるんですかね。
あと何か、
ちょっとまだですね、ちょっとお知らせしたいことはたくさんあるんですけど、まだ教えられないんですよ。
そうですね。
でも皆さん期待しててください。
はい、
あの、ちょっと僕のブログもちょっとあるので、はい、塩田貞治で検索してもらえれば、はい、ハッピーブログっていうのがあるんで、そちらの
ハッピーブログ、
ハッピーブログ、塩田貞治のハッピーなブログなんですけど、はい、そちらの本をご覧いただければ何があるかは分かります。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
あの、可愛らしいお顔ですね。
あれ、
いや、あのですね、あの、素敵な方を目の前にすると私タジタジになってしまうということが分かりましたね。
すごい、いつもと違いますよね。
分かります、
テンションが違う。
そうなんですよ、塩田さん、また遊びにぜひ来てくださいね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということでエンディングの時間となりました。今日はですね、塩田貞治さんがスタジオに遊びに来てくれて、
ね、びっくりですよね。本当に
ご自身自らですね、ワーキングホリデーのお知らせをしてくださいましたよね。
はい、ね、すごい
かっこよかった。テンションが上がってます。私は
顔もすごい真っ赤になってましたもんね。
そうですか。
興奮してて、
そうですか。 あまり のベビーフェイス、肌が綺麗だったし、うん、こうなんていう、幼く見える感じですよね。はあ、素敵でした。はい、ということで塩田さんだけではありませんでしたが、今週はあの7月の韓国ドラマ視聴率ランキング、そして気になる俳優さんはソン・ヒョンジュさんとイ・ジョンヒョクさんをピックアップしてご紹介しましたね。ケイタ君のハングル講座、はい、何でしたっけ。
ハントクソダですね。
ハントクソダ、
はい、おごるよ、俺がおごるよ、
俺がおごるよというね、はい、私はあまり使いたくない言葉でしたが、はい、教えてもらいました。さあ、何度か告知しておりますけれども、来週はですね、なんとスペシャル番組でございますということで、スペシャルにふさわしいミュージカル俳優岡幸次郎さんがまたゲストに来てくださるわけですね。ゲストが来てくださると嬉しいですよね。
はい、あ、嬉しいですね、はい、でも盛り上がりますしね。
うん、
はい、
情報によると本当に韓国通らしいので、うん、いろんな韓国の話題聞きたいなと思っています。さあ、あなたからのメッセージたくさんご紹介していきたいと思っていますので、メール、韓国文化院のホームページからたくさん送ってくださいね。皆さんの感想ご意見お待ちしています。ということで、来週は内容盛りだくさんのスペシャル番組をお送りします。お楽しみに。それでは皆さん、안녕히계세요。